自分を解放するラジオは、こうすべきではなくこうしたいできられる世の中へをビジョンに、アンダーウェアブランドアンノットアンディーズの運営をしている私が、日々の暮らしや仕事の中で気づいたこと、感じたことなどを本音でシェアしていく配信です。はい、こんばんは、めぐみです。今7月の4日5日のポップアップに向けて、まあ、日々、スレッズとかインスタグラムのストーリーズだったりとか、あの発信を頑張っているんですけれども、まあ、自分のね、こう発信を私は結構見返すんですよ。あの、どんな言葉を書いてたかなとか、あとはこのスタンド FM の配信も結構自分の配信を聞き直します。で、あの、今日何がお伝えしたいかっていうと、あ、なんか私このままの今の自分の発信だとなんかダメかもというか、だから私って今あんまり愛してもらえないのかもってちょっと自分で気づいたんですよね。そのことについて少しお話ししてみようかなと思います。なんかね、最近の発信と少し前までの発信ってちょっと違うなって思って、少し前までの私の発信って本当に、あの、この特にスタンド FM はですね、結構なんかダメダメな自分を、まあ、そのまま出せていた気がしていて、まあ、それでもね、やっぱり結構隠してはいましたけど、でもなんか弱音を吐いたりとか、たまにすごくメンヘラだったりとか、なんかそういう、こう自分の弱いところとかを結構、出せていたというか、まあ、出すしかなかったんですよね。なんていうか、本当にずっと悩んでたし、ずっと苦しかったし、ずっと迷っていたし、でもそういうなんか悩んだりとかしながらも、なんとかこう前に進もうとしているっていう、まあ、そういう状況をなんか話していく。で、気づいたこととか、なんかちょっとでもこう学んだこととか、まあ、そういったことを、少しずつコツコツと、まあ、話していたんですけれども、そういう話を、まあ、なんでしていたかっていうと、あなたに何かを教えたいとかではなくって、ただ私が学んだことを、まあ、自分が忘れないために、自分の学びのためにどっちかっていうとこうアウトプットしていたんですよね。まあ、で、それがね、もちろんひいてはどなたかの、あの、なんかヒントになればいいなっていう思いももちろんありましたけど、まあ、基本的には自分のこう学びのために話していた。でも今ってその7月の4日5日にポップアップをやることにして、で、やっぱりそこのために今私のこととかブランドのことをもっと知ってもらいたいなと思って発信をしているんですよね。で、別にそこで話している言葉とかに嘘はないんですけど、だけどなんか直近の私の、例えば先日の自己紹介の発信とか、ブランドの北極星の話だったりとか、なんかそういうのを聞いていて、自分のね、発信を聞き直していて、なんかあれって思ったんですよね。あの、そこで話していることは本当に本音だし、あの、それも私の強い思いではあるんですけど、でもそういうなんか綺麗な部分とか、簡単に言うとなんかカッコつけすぎちゃってるのかなってちょっと思ったんですよね。自分の配信を聞いていて、もし私が初めてこの人の、あの、私の、自分ですけど、自分の発信を聞いたとしたら、果たして私はこの人のこと好きだろうかって思ったんですよ。別に、なんだろうな、その好かれるために発信をしているわけではないんですよ。だから思ったことを言えばいいとは思うんですけど、だけど等身大の自分であることってやっぱりすごく大事だなと思って、ちょっと少し前に会った友人の話をしたいんですけれども、その方とは、共通の知り合いを通じて、まあ、知り合った形で、その方がね、あの、香りのお仕事をされてるんですよね。あの、調香師さんですね。アロマのオイル、まあ、香りってすごくいろんな意味があって、あの、効能とかね、あとは何からできているとか、まあ、そういったいろんな知識をこう持っていて、で、その知識とかをもとに、あの、香りのプロとしてお仕事をされている方で、で、私今、あの、アンノットアンディーズのブランドの方で、あの、ファブリックミスト、ルームと、あの、お部屋と、こう、布とかに使える香りのミストを作りたくって、で、どういう、まあ、ブレンドにするといいかっていうのをちょっと相談化したくって、私からご連絡をして、あの、相談に乗ってもらったんですよね。で、そこで、おそらく3回目かな。お会いするのは3回目で、1回はその方がやってる香りの、ワークショップに私が参加をさせてもらって、もう1回は、 その共通の知人と一緒に合同のポップアップをやった時に、その方も来てくださったっていう、まあ、それぐらいの関係値だったんですけれども、で今回、まあ、なので2人でこうちゃんとお話をするっていうのは結構初めてで、まあ、どんな感じになるかなと、どんなお話ができるかなと思って、行ったんですけれども、で、香りのね、その相談をしに行ったんですけど、私がその時間で得たものって、すごくなんかもっと大事なものをいただいたというか、すごく勇気をもらったし、なんか元気ももらったし、本当に感謝をしていて、で、私その方とお話できたからこそ、今もこういうお話ができているし、まあ、発信云々とかだけではなくって、なんか自分の心のあり方とかに、改めてなんか気づかせてくれたのが、まあ彼女だったんですよね。まあ、別に、隠す必要もないかなと思うので、名前も出してしまって問題ないかなと思うんですけど、千春さんという方で、今は、子育てをされているので、ちょっとこう、香りのね、そのお仕事は、少し、お休みをされているんですけど、きっとまた、どこかのタイミングで、お仕事再開されることもあるかなと思うので、その際、まあ、ぜひ、インスタとかね、また、リンクを貼らせてもらいたいなと思うんですけれども、で、まあ、何をね、彼女が私に気づかせてくれたかっていうと、まあ、私が、誰よりも、自分を認めてないというか、一番自分にやっぱりダメ出しをしていて、その自分ができたこととかやってきたこととかも何も認めてない。で、まあ、それすらも、なんていうか、それすらも認めてない。その自分が認めないってないってことも認めてなかったし、なんていうか、それをやっぱり恥ずかしいとか、なんか人に迷惑をかける存在だとか、やっぱそういうふうに自分を、なんか思っていたんだなっていうこともすごく気づいて、でこれって多分私だけじゃないと思います。きっと皆さんの中にもそういう人って少なくないんじゃないかなと思うんですけど、その結果が出てないと何も認めてあげられないっていう、でかつ自分の中に謎のこうラインがあるんですよね。その普通はこうだとか、これぐらいできて当たり前なのにできてないとか、なんていうか、そういうことでいちいち自分を責めてしまう人っていませんか？まあ、いなかったらいいんですけど私はすごくやっぱそういうタイプで、でもそれってやっぱりなんか現実をちゃんと見れてないんですよね。なんか自分は本当はレベル1なのに、むしろレベル0かもしれないのに、もう自分はレベル5とか10のつもりでいるから、そのレベル5とか10の人ができてることができてないことが恥ずかしくてたまらなかったりとかする。例えば私の場合で言うと、私はその会社員として、まあそれなりに普通に働いてきた気がしていたんですよね。で、お給料とかも、まあ同じ年代の女性がもらってるぐらいはもらってるみたいな、なんか謎の自負があったんですよ。でもそれってなんか自分はここってもう決めてるからなんですよね。固定されてるというか、例えば上を見ればそのお給料とかもいっぱいレンジがあるじゃないですか。まあ別に隠すこともないので言うと、私が会社員の時って大体年収で言うと600万ぐらい多分もらっていたのかなと思うんですよね。いや、もうちょっと低いですかね。すいません。ちょっと盛りましたね。500万ぐらいかな。もらってたと思うんですよ。で、別になんかそれを、まあなんか平均的じゃないですか、すごくって思ってたんですね。私の20代の時の私は。だから、なんかそこで、自分を卑下することもなかったし、まあ、かといって、その、バリバリ働いてるもっと上の人、例えばなんか外資系とか商社とか銀行とか、まあ、そういう人たちに比べたら多分全然低かったと思うんですけど、でもそこはなんか自分とは世界が違うって思ってるから、なんか比較対象にもならなくって、私のまあ IT ベンチャー、役職なしみたいな、なんかそういう中でのお給料としてはまあ別にいっかみたいな、なんかそういう感じだったんですよね。で、そういう自分が生きてる世界の中での自己評価って別に悪くなかったんですよ。なんかまあ普通じゃないみたいな、そこそこできてるよね私みたいな風に勝手に思っていたんですよね。で、そういうなんか謎の、まあそこそこ普通にはできるっていう自分の評価があるから、今の自分、その個人事業主になった後の自分ってやっぱり自分がすごく許せなかったんだと思うんですよね。なんでこんなこともできないんだろうとか、 なんかなんでもっと頑張れないんだろうとか、でも個人事業主としてはまあ1年生なわけなので、なんか何もできないとか当たり前かもしれないのに、やっぱりそこも他の人と比べて、その個人事業主になって1年目からなんか楽そうにやってる人だったりとか、まあブランド立ち上げに関してもそうですよね。ブランド立ち上げた後にすぐうまくいってる人とかを見て、なんか私ってなんかすごく間違ってるんじゃないかとか、自分にはこう、まあ才能がないっていうか、努力する才能ですかね。努力することもできないのに、なんかそういうふうに頑張ろうとしている自分ってすごく、なんか、やっぱり恥ずかしいし、悔しかったし、なんか情けないし、でも、なんかそういう自分をやっぱり、その他の人には、なんか知られてはいけないと思ってたんですよね。そんなことを出してはいけないって思っていた。その、できないとか、なんか辛いとか、そんなことすらも言ってはいけない。むしろ感じてもいけないって、やっぱり思っていた、いましたね。だって、自分でやりたいって言って始めたブランドなのに、まあ全然結果も出せなくって、しかも、その一生懸命やって、もうこれ以上行動できないっていうぐらいやって、それで結果が出なかったんだったらいいけど、なんかそうでもないのに、むしろ全然行動もできてないのに、もう何言ってんのみたいな。まあそんな評価だったんですよね、自分に対して。でも、まあそういう私に対して、その、千春さんが言ってくれたことって、まあ、その4年前、ブランドを立ち上げた後にから今まで、そうやってコツコツ続けてきたのは、もうそれだけで本当にすごいことだよって言ってくれたんですよね。なんか、私はそれを聞いて、なんでしょうね、なんか、もうこうやって今、自分で話すとすごく涙が止まらないんですけど、私はその言葉を聞いた時に、なんだろう。やっぱ最初は、いやいやって思いましたね。なんかもう私は本当何もやってなくて、みたいな。って言ったけど、でも、ちゃんと振り返ってみれば、まあ、ちゃんと行動もしてるんですよね。なんていうか、確かに結果は出なかったかもしれないけど、まあ、そして多分、すごくなんか失敗っていうか、間違ってきた。たくさん間違ってもきたけど、で、本当はね、もっとこう、いいやり方とか、もっと人に頼ったらよかったかもしれないし、まあ、いろいろね、多分、反省すべきところはたくさんあるかもしれないんですけど、でも、それでも、やっぱ過去の私は、まあ、その時の私なりに、一生懸命考えて、まあ、やってきたわけですよ。まあ、ない頭を使ってね、その、まあ、いろいろ、行動してきたところもあったはずなんですよね。まあ、だってそうじゃなかったら、例えば、なんか知人のこうつながりで一緒にイベントをやらせてもらったりとか、合同でポップアップをやらせてもらったりとか、あとは、なんか前職の、先輩のご好意で、フェムテック東京っていうすごく大きな展示会に、本当に好意で出させてもらったりとか、あとは、ラフォーレのね、に出展させてもらったのも、本当にたまたまつながったご縁で、たまたまお声掛けをいただいたっていう、なんかそういう、たくさんいただいてきたチャンスがやっぱりあったのって、まあ、少なからず、ちょっとでも勇気を出して行動してきた結果、そういうのをちゃんと得られているのに、やっぱりそういうのすらも私はなんか認めてなかったですよね。いや、これは自分の実力じゃないからとか、まあ、たまたま運が良かったみたいな。しかも、そういうね、いただいた、チャンスを、まあ、なんていうか、うまく活かせなかったというか、やっぱり、そこで大きな結果につながらなかった時に、ああ、なんかやっぱり私って、いただいたチャンスすらもうまく活かせないんだなとか、まあ、ひいては、なんかブランドに魅力がないんだって思ったりとかして、そういうチャンスをいただけたことが、まず本当にすごいことなんだって、なんか頭では分かっているんだけど、そしてそういう機会をいた、そのくれた相手にも、本当に感謝はしているのに、私にやっぱり足りなかったことって、自分を認められてなくって、だから、その心の中で、なんかすべてを否定しているっていうか、結果も含めて、やっぱり受け入れることができてなかったんだなって、 今になってすごく思っていて、でもちろんね、そのそういった機会をいただいたのにちゃんと売り上げにつなげられなかったとかっていうことは、まあ、そこを悔しがるのは本当は良かったと思うんですよ。あ、なんでこうやってすごい機会をいただいたのにちゃんと売り上げにつながらなかったんだろう、じゃあどこを改善すればよかったんだろうって、そういうふうに考えられたらよかったのに、そもそもその現実もちゃんとなんかちゃんと見れてないから、やっぱりどっかで自分がなんか自分を卑下しているというか、そこの反省すらもやっぱりちゃんとできてなかったんですよね。まあ、当時はそんな風には思ってなかったですよ。ちゃんとなんていうか反省もしてたつもりだったし、なんかちゃんとやってるつもりだった。でも今思うとやっぱり何かがすごくずれていて、でそこがやっぱりさっき言ってたその自己認識がずれてたんだと思うんですよ。その普通に会社員だったらある程度のことは普通にできる私っていう、なんかそこの自己認識から変わっていないから、なんだろうな、まあとにかくいろんなことをちゃんと受け入れることができなかったっていうのが多分なんか自分だったかなって思っていて、なんか話が行ったり来たりして申し訳ないんですけど、でさっきのね、その千春さんにそうやってコツコツ頑張ってきたのは、それってすごいことだよねって言ってもらったりした時に、初めてなんか今の私はそこを受け入れることができたんですよね。あ、そうだったって、なんか過去の自分はちゃんと、まあ、ちょっとでもそうやって行動してきたから今の私があるんだなって思えたし、でかつ自分の弱いところをなんか見せられたというか、その私がね、今その4月の4日5日にポップアップをやろうとしていて、そこに対してこういう人に協力をしてほしいんだけど、そしてその協力してくれそうな人っていうのもちょっと頭に浮かんでたりもするんだけど、でもなんかお願いするのがなんか悪いかなっていうか迷惑かなって思ったりするみたいな、でそういう人に何かお願いするみたいなことがすごく苦手であるみたいなことをその千春さんにね言えたんですよね。でそしたら、まあ、彼女が言ってくれたことって、え、なんでそう思うのって聞いてくれたんですよ。でなんでって言われると、私もいや、なんでかなみたいな感じになって、でそしたら、まあ、彼女がだってそれって普通に頼まれたら嬉しくないみたいな、まあ、確かにって私も思って、別に相手の不利益になることではなかったし、もし私だったらそれ結構ラッキーってか頼まれたら嬉しいかもって私も思ったし、で私がなんでそうやって人にお願いをうまくできないかっていうと、やっぱり過去の自分の負債というか、なんかそういううまく現実を直視できなかった自分が、やっぱりちょっと人に対して不義理を働いてしまったりとか、あるいはすごく感謝しているんだけど、なんか自分には何もないってやっぱり思っているから、返せないみたいな、そのいただいた恩を返せない自分って迷惑だって思ったりとか、なんかね、そういう自分がすごくいて、でも本当に私がやるべきことって、そのいただいた恩をすべてトントンで返すとかそういうことではなくって、多分そのいただいたものに対して本当にちゃんと感謝をすることだったりとか、でその感謝をするっていうのはただお礼をお伝えするとか、まあそれも大事だけど、それだけじゃなくって、その相手がなんでそういうことをくれたのかって思うと、やっぱり私のことを応援してくれたりとか、そういうところなのだとしたら、私はその自分の行動でやっぱり返していくしかなくって、でもそれでまたね、そこがその行動できない自分ダメみたいな、どんどん負のループに陥るんですけど、まあ、とにかくなんかそうやって自分ができたことすらもその勝手にダメ出しをして、やっぱり全部を否定してしまっていたから、なんていうか、まあ、感謝すらもねちゃんとできなくなりますね、やっぱり。だからちょっとね、もう長くなってきたので、そろそろ終わろうかなと思うんですけれども、やっぱり、私が伝えたいことは、まあ私はそんな人ですよっていうこと、本当に全然行動もできないみたいな、なんかそういうできない自分をずっと責めている自分だったし、でも最近ちょっと変われたのは、本当に少しでも行動をし始めたっていうことを、 自分で認めてあげることが、まあ、できたっていうことと、そうするとやっぱり過去の自分も少しは、まあ、行動してたこともあったなっていうこともう少しずつ認めてあげることができるようになってきた。で、それは今行動しているからこそやっぱり過去の自分が作ってくれたものも結構あるなっていうことに改めて気づいたんですよね。なんか例えば私今インスタグラムのフォロワーが1000人いないのでインスタライブができないんですけど、でも過去ってインスタグラム1000人フォロワーいなくてもインスタライブできたんですよね。だからその過去にねライブしてた時の映像がまだ残っていて、そのね、投稿をなんか見ていいねしてくれる人がいたりとか、で、それってその過去の自分がインスタライブしてなかったら、まあ今残ってるはずはないはずで、当たり前ですけど、だから過去の自分がそうやって行動してたことは、やっぱりすごく素晴らしいことだったし、なんかすべてがね、そういう過去の一つ一つの自分の行動が、今にもやっぱり、ちょっとどころかすごく生きてるっていうことにやっぱり改めて気がついて、その今のこの配信だってなんで私が今日こういうねなんかダメな自分とかもっと弱い本当に等身大の自分をちゃんとお伝えしてみたいなって、まあ、思えたかっていうと、まあ、一つはさっきその千春さんとの会話の中でそういう自分が出てきて、でそれをねこうちゃんとなんか見せれた時、相手に見せれた時にすごく相手との関係性もなんか近づいたような気がしたし、私も自分との距離感が近くなったっていうことに気づいたのは一つなんですけど、もう一つはやっぱり過去の自分、必死だった頃の自分がどういう配信をしてたかって思うと、例えばクラウドファンディングを私はブランドリリースしてすぐやっているんですけど、誰も私のことを知らない中でもう必死で、なんか毎日、このスタンド FM でね、ライブ配信をしてたんですよね。何を話してたのかあんまり覚えてないんですけど、結構ね、暗い感じでやってたんじゃないかなと思うんですけど、その配信をたまたまこう聞いてくださった、まあ、スタンド FM の配信者さんがいて、で、その方が別の方を紹介してくれて、で、そっからこう、本当奇跡的にね、クラウドファンディングを達成することが、まあ、結果的にできたっていうことがあって、でその時の私と今の私って、まあ、何が違うかっていうと、やっぱりカッコつけてないんですよね、過去の私って。まあカッコつけられなかったからなんですけど、でも今の私は、やっぱりちょっとそのカッコつけようとする自分がすごくいるなっていうことに気がついて、でそれもね、別にカッコつけたいと思ってやってるわけじゃないんですよ。そうじゃなくって、かっこ悪い自分を見せてはいけない。なんかそういう自分を見せると、ブランドを信用してもらえないんじゃないかとか、そんなブランド嫌だって思われるんじゃないかなって。まあでも、本当は多分その逆なんですよね。そうやって私がちゃんと、なんか本当の自分というか、そういう風であればあるほど、きっと、なんかいろんなことがうまくいくんだろうなって思っていて、やっぱ怖いですよ、それは。なんかダメな自分とかを見せるのとかって誰でも多分怖いし、私も怖いんですけど、でもなんかそこを認めなかったらいつまで経ってもその怖さから抜けられなくって、いつまで経ってもそうやって自分を取り繕って生きていかなきゃいけなくなる。それはきっとまあなんていうかうまくいくイメージがやっぱ全然ないですよね。私は自分が見たいものを人には見せても欲しいって思うくせに、私はそれを見せたくないってずっと言ってるみたいな。まあ、例えば分かりやすい例で言うと、人には、ものづくりをしていく過程を見せて欲しいって思ってるくせに、自分はそれを恥ずかしいから見せたくないみたいな。だってうまくできないから。でも、そのうまくいってないところも含めて、まあ見せれるようになったら、それは一番やっぱ強いんだろうなとは思います。まあ、なんていうかね、全部をね、見せるっていうのはやっぱり、それは人によって許容範囲が違うと思うので、必ずしも全員がそうしなきゃいけないとはもちろん思ってないですけど、私がどこまでを、なんていうか、解放していけるかみたいなところは、結構自分にとっては大事なところなのかもしれないなと思います。それは私がどう生きたいかっていうところにもつながってくるのかなと。 なんか私は別に先生みたいになりたいわけじゃないんですよね。その、なんか、ブランドやっててすごいとか言われると、すごく居心地が悪いし、私は何もすごくないのに、みたいな。でも、その、すごくないっていうのは、その、事実だけは認めていいと思うんですけど、結果を見てすごいって言うんだとしたら、なんかそれは私が見られたい見られ方じゃないなって思うんですよ。わかりやすく言うとしたら、例えば、何かの大会で1位になりましたっていう、その1位ってすごいねっていう人もいると思うんですけど、確かにそういう見方をまあする人もいる。だけど私はその1位を取るまでに、その人が一体何をどれだけなんかどんな思いやってきたんだろうっていうことに対して称賛を送りたいなって思っていて、ただ1位すごいねっていうのってなんか違うのかなって思っている。だから私もその結果が出てないと自分を認めてあげられないみたいなことを言いましたけど、でも実際は私は他人に対しては結果よりもそのプロセスがすごいなって思っているんですよね。なんかすごく本当矛盾してるなって思うんですけど、まあ、そんな感じでちょっとなんかうまくまとめられなかったんですけど、今日はこの辺で終わろうかと思います。なんか自分をすごく見せようとかかっこつけようとか、そういう風になっていかないようにちょっと気をつけようかなって思っております。はい、では今日はこの辺で終わります。最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまた。